おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
殷周の戦い、殷周革命によりまして、黄河流域に栄えた中国文明。それがブワーッと500年間の戦国時代を通して、中国に様々な国を生んでいきます。
はい、
で、南の方の揚子江流域、揚子江の、下流ですけどもね、海に近いとこですけども、呉と越という国が起きて、ここが天下の覇権を狙って、もう、ものすごい憎み合いをやるわけね。ちなみに、この越という国のさらに南に、越の南で、越南。
越南。
はい。ベトナム。
ベトナム。
はい。ベトナム。
ほー。
ね、これは越の南という意味ですね。
へ
ー。あ、面白いですよ。やっぱりね、中国という国を真の中心にしてアジアって秩序が生まれていくんですな。さあ続けましょう。この新興国呉越の覇権争いは激しく、強兵の呉に対して越は横三列に並び、最前列の兵士が自ら首をはねて集団自殺するというような戦法で敵を圧倒したって。とにかく呉の兵隊がめちゃくちゃ強い。で越がぶつかっていくんですけど、勝ち目ないんで、なんと三列に並んで刃物を肩に抱くんです。ほんで自分の両手で刃物をその下に下ろして自分の首を跳ねるんです。
やだ。
それで死を恐れないっていうことを強兵の呉に見せつけといて、攻めてくる力をなえさせたっていう集団自殺戦法を取るんです。で、これかなさんまたもう一つですけど、大陸的ヒステリーと言いますか。
はい。大陸的ヒステリー？
俺そう思うんだけど、こう我が身を傷つけて主張を通そうとするという、なんか中国国内で自爆テロをやる人がいるっていうことは、中国の治安にとっては非常にまずいことですね。やっぱり呉越の戦いのやっぱり再現だと思うんですよね。で、この呉越っていうのはすごくて、越は国力で敗れると呉に復讐を誓うっていうね。で、この越の高専っていう王様はその屈辱を一瞬たりとも忘れないために執念深いんですな。
はい。
この式に出てくる越王は苦い獣の肝を舐め続けたっていう。それから蘇は周に、滅ぼされた殷の末裔ともされておりますが、これは何だろう、これ呉子英でいいのかなという人は、敵討ちのつもりなのか、死んだ周王の屍を屍でも鞭打ち続けたっていう、うん、そういうやっぱこう感情の掘りが深いんですね。
はい。
これはその人ですね。ごめんなさい。ごめんなさい。その人でした。ごめんなさい。
はい、
で、このその人っていうのは、道帝湖のほとりですけども、式に書いてありますが、その族表敬にし怒りを発しやすし、というね、風南ろ、ろっていう、そういう呼び名があるらしいですな。道帝湖のほとりに生まれたその人の呼び方は、ただ、ここで、カナさん、もっと面白いことなんだ。
はあ、
今話したのは、呉でしょ？
はい。
越でしょ？
はい。
蘇の話をしたでしょ？
はい。
これ全部滅ぼされるんですよ、後。漢の劉邦によって。
はい。
でね、これとんでもない話ですけど、司馬遼太郎さんがそーっと話してらっしゃいますが、この漢によって、蘇も、越も、呉もね、滅ぼされちゃうんですけども、その滅びた時期あたりに日本に稲作文化が始まるんですよ。
ほー。
それをその司馬遼太郎という日本の作家さんは、ボートピープルで日本に来たんじゃないかと。呉の人が、越の人が、蘇、はい、の人が、はい。で、日本の地方を探すと、全部三つともあるんです。
ん？三つともっていうのは？
越はほら、今、街頭インタビューにあった。
ああ、新潟中越とか。
はい、中越、越の国ですな。
ああ、越ね、はい。
五は。
五は、五はどこ？
呉だよ。
あ、呉か。あ、おお。
蘇は。
蘇？
うん。
蘇？
宮崎県と鹿児島県の境目。 蘇っていう地方があるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。ここの昔の王様が、熊本とこの蘇の地方を抑えてて、ついた名前が熊蘇ですよ。だから日本には蘇もあれば呉もあれば越もあるんで、うん、だからというわけじゃありませんよ。でも稲作の起こったところがこの陽子港流域なんで、
はい、
もしかするとということを司馬遼太郎さんが注意深くおっしゃっておりますがね、うん、そう簡単には結びつけられないんですが、やっぱり中国で起こった波は必ず日本にも影響しているということ、こんな風に考えると少し四季読む気になるでしょう。
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。